日本の外交ですね、これ非常にこう重要であると子どもに送る、まあ、最近ではですね、外交問題みたいのが新聞に出ることもない、テレビに出ることもない、まして、バラエティ番組とかですね、ワイドショーなんかに出てくることもない、まあ、日本っていうのが非常に小さくなりまして、外国とのほとんど交渉なく、もしくは産業ですらですね、どういう産業を日本が進めるかということもなく、ただ単に、まあコロナのことは別にしましても、他のこともですね、まあ、井戸端会議をちょっと大きくしたようなものとかですね、それからつまらないメダルを噛んだとか、そういうようなことがもう繰り返し述べられるっていうな、まあ、これは私はですね、日本の民意のレベルが下がった、民のレベルが下がったっていうんじゃなくて、テレビがですね、レベルを下げて放送をしていると、まあ、いうことによると思うんですが、まあ、それによって、まあ、日本外交とかですね、一体外務省は一体何やってるんだと、まあ、かつては中小産業省ですね、通産省なんかも華やかな職場でしたけども、現在では通産省も何やってんだというようなぐらいですね、まあ、日本は芸能大国みたいになってきたというような感じがいたしますね。で、今日はその外交の柱の、まあ、一応まだ最後っていうか、いくらでも検討するものあるんですが、内政不干渉の原則ですね。これは何が大切かっていうと、それぞれの国はそれぞれの国に事情があって、それで外国から見て不適切だと思うものでもですね、非常に優れた文化っていうのもあるわけですね。それの一番典型的で最も日本で誤解されたものが、アラブ諸国における女性の服装なんですね。アラブ諸国では女性がですね、黒い服かなんかをまとっていまして、外に出たら必ず女性は肌を見せてはダメだということになってる。これは非常にこう女性蔑視であると、女性差別であるということで、長年の間西側の標的になりました。しかしアラブ諸国といわゆる西側のですね、開放的な、まあ、逆に言えばほとんど裸に近いような女性が走り回ってるのと、どちらがその国の文明度として良かったのか、女性として良かったのかって難しい議論なんですね。つまり人口が超密に、こう密に住んでるところでは警察力も行き渡りますし、それからまあ街はいっぱい人が歩いてますから、女性が何か乱暴されたり殺されたりするっていうチャンスが少ないわけですが、やはり砂漠なんかでですね、人口密度が非常に少ないと、砂漠の真ん中の家が襲われてですね、女性が殺されかかってもですね、110番すればいいじゃないかなんて日本人はそのこと言うんですが、110番しても、警察官がラクダに乗ってくる頃にはですね、もう女性は殺されてるか拉致されてるかしてるわけですよ。したがって、砂漠の国で、まあ、女性を守るとしたらですね、やっぱりできるだけ女性を目立たないようにしとくことがですね、女性の命を守るに大切だったわけですね。もちろんこれはだんだんだんだん近代化されていて、道路が舗装され、このアラブの中東地域で道路が舗装されたのは、たまたまあそこに石油が出てきて、それでアラブ諸国が豊かになってきたからであってですね、もしあそこに石油がなかったらですね、今でもラクダかなんかですから、やっぱりなかなかそういう風習が取れるわけじゃないんですね。じゃあ女性の地位はどうだったかっていうとですね、ヨーロッパはいつも自分のところが先頭だって威張ってますけれども、婦人参政権、女性参政権が一番早くなったのは1936年だったかな、年のトルコですからね、イスラム諸国のトルコですから、かの自由だと言われる、女性の自由解放だと言われるフランスが1946年ですからですね、この意味では婦人参政権も女性の方、アラブの方が先なんですよ。もちろんそういう意味で言えば普通選挙ですね。選挙が全ての人に行われたのはアラブ諸国では7世紀ですんでね、ずっとずっと前なんですね。まあ、もちろんこれはイスラム教の影響はありますが、何の影響があろうとですね、それはまあヨーロッパでもキリスト教の影響があるわけですから、そういう意味じゃ普通選挙が行われたのはですね、フランスが18世紀ですよ。18世紀ですね。まあ18世紀と言っていいでしょう。18世紀の末ですね。それに対してアラブが7世紀ですからね。はるかにアラブの方が普通選挙も早い。しかしそれをですね、 ヨーロッパの方が進んでるっつって、特に日本の文化人とか婦人団体とかいうのはですね、そういう全部の歴史を知らずに、ただヨーロッパが文化が進んでるんだ、ヨーロッパの文化が進んでるんだという前提に立ってるわけですね。日本の女性もですね、これによって非常に大きな影響を受けました。ヨーロッパに比べて日本はですね、女性の地位がものすごく高かったわけですね。これはもうどんな例を挙げてもいいわけです。神様、一番上の神様が日本は天照大神、女性と見られる神様なんですが、ヨーロッパはジュピターとかですね、そういうふうな男性の神様でありまして、女性は男性の一部から生まれたんだとなっております。そして女性は男性の所有物であるというのがずっと、そもそも17世紀まで続いたわけですね。ところが日本ではもう平安時代、もっと前、奈良時代からですね、女性の地位の方が高かったんですね。もちろん男性の天皇と女性の天皇の比率はほとんど同じでした。天皇の相続に関する男系男子相続というのはこれ全然別のもので、男女を比較したものじゃなくて、これは遺伝子の系列をどう守るかという問題なんで、これは全然男女の問題とは違いますね。男性は、軍事、戦争に行くこと、農事、農業をすること、それから漢字を使って、記録文書を作成することの3つしか許されておりません。女性は全てのことがオールマイティで許されておりましたので、有名な例としては紫式部とか清少納言が、源氏物語とか枕草子といった文学書や随筆を書くと、これが大体西暦1000年でありますが、その次に日本に住んでいる女性以外の女性が書いた文学作品というのは1670年のフランスのアフラベーンの小説が最初でありまして、その意味では日本の女性は700年も先行しておりました。もちろん権限は非常に強くてですね、ヨーロッパの女性はほとんどお金というのを手にすることができずに、男から渡されるお金で生活をするっていう、そういう惨めな生活でしたが、日本では夫の稼いできたお金は全部一応妻が管理をしておりました。管理をするってことは現金を自分の手元で妻が持ってるわけですから、一番強いわけですね。家庭のこと、衣食住は妻が握っていると、山の神とこう言われました。したがって日本の女性の権限は非常に強かったわけですね。ただ仕事をするという、仕事っていうのはくだらない男性の仕事ですよ。外に出てサラリーマンをするとかですね、事務を取るとか、だからそのサラリーマンをするとか事務を取るということがですね、家庭における衣食住よりか優れていると誰かが思ったんでしょうね。衣食住に関するお金は妻が全部握ってるんですけれども、サラリーマンだとかそういうお金を握りたいと思ったわずかな女性がいて、それが日本の女性ですね。それがへりくつをこねて、あたかも、ヨーロッパの女性の方が権利があるように言った。それで日本の女性は非常に損をしましたね。このようにですね、それぞれの国はそれぞれの都合でシステムが決まっておりました。また国には発展段階もあって、その発展段階に応じて最適体制も違うわけですね。例えばアメリカがイラクに攻め入ってですね、フセイン大統領を殺して、イラクの国はむちゃくちゃになりましたね。ああいう多民族国家で古い伝統を持ちながらやってるところはどういう政治体制がいいか。アメリカはですね、あるいは嘘をついて大量破壊兵器をフセイン大統領が持っているという嘘をついてですね、それでイラクの国をむちゃくちゃにして、自分たちの国の政治体制を安定化したっていう、その、極悪非道のアメリカ、そちらの方にですね、日本のマスコミがついたと。最近でもそうですね、ミャンマーなんていうのはですね、ミャンマーもそうですね、アンサンスーチーっていうのは、もともとミャンマーっていうのはイギリスの植民地で、イギリスが統治しやすいようにした。その後継者がイギリス人を夫に持つアンサンスーチーでありですね、ミャンマーをちゃんとした国として独立してやっていこうっていうのが今の軍政でありますが、どっちが正義かといったら、もちろんヨーロッパ、アメリカ、それでヨーロッパとアメリカの後ろにくっついてる日本はですね、アウン・サン・スー・チーが正しいんだという前提に立って、記事を書いたり宣伝をしております。こういったですね、自分の国が正義である、ましてそのミャンマーみたいにイギリスみたいにですね、イギリスがミャンマーを植民地にして ミャンマーの民主化をずっと阻害してきた、200年間阻害してきて、それでそれがまあ日本との戦争でも持ちきれなくなったからミャンマーを独立させた。そしたら突然として今度はイギリスの正義をミャンマーでもやれと。それにはもちろんイギリスの影響が必要ですから、イギリス人と結婚してたアウン・サン・スー・チーを表面に出すという、そういうまあ本当に汚いやり方を取ってるわけですが、この内政不干渉です、内政に干渉するということがですね、国際政治を非常に混乱させ、多くの人たちを不幸にしております。まあ、これにはですね、日本の文化人、マスコミがですね、極めて悪辣な動きをしているということですので、これも日本はですね、その国にはその国が自主的に決める権利があるということで、内政不干渉の原則、原理原則をですね、やっぱり貫くべきだと考えられます。